それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はローマ人への手紙6章15節から23節。新約聖書第3版をお持ちの方は298ページ、2017年版をお持ちの方は306ページをお開きください。はい、それではお読みいたします。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。本日は罪の報酬と神の賜物と題しまして工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。恵み深い私たちの天のお父様、今日も皆さんと共に御言葉を聞くことができるこの幸いに感謝いたします。しかし私たちの力や知恵では御言葉を悟り正しく受け取ることができません。受け入れることができません。どうか聖霊様が助けてくださり、この御言葉を悟り、この御言葉に生きていくことができるように私たちを助けてください。すべてを主の御手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ただいま、直人さんにお読みいただいたこの箇所には、繰り返し用いられている一つの言葉がありました。それは、奴隷という言葉ですね。わずか今日9節じゃないか。8節の間に、奴隷という言葉が10回も繰り返されて使用されています。皆さん奴隷と聞くとどういうイメージをお持ちになるでしょうか。おそらく自由がない人、虐げられたり搾取されたりして、人間として扱われていない尊厳を奪われた人、そういうイメージがあるのではないかなと思います。あまり奴隷という言葉は使いたくないものですよね。パウロも19節、あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。本来であればあまり使いたくない言葉なのだけれども、どうしても真理を語るためには使わなければいけないということなんですね。古い小説ですけれども、アンクル・トムの小屋という小説があります。これはアメリカ奴隷制時代に書かれた小説です。このアンクル・トムの小屋という物語を通してアメリカ国内では奴隷制の是非、奴隷制というのはどうなんだという論争が起こったそうです。そこからアメリカは南北戦争へと突入し、ついには 奴隷解放へと向けられていったと、そのように言われています。アンクル・トムの物語の主人公トム、まあ、黒人なんですけれども、彼は2人の主人に仕えました。1人の主人はとっても良い主人でした。その主人は奴隷たちと家族のように暮らして、奴隷たちは結婚して家庭を持つこともできました。トムは特に主人から信頼されていましたので、家のすべてのことを任され、トムは主人に忠実に仕え、何一つ不自由なく幸せな人生を過ごしました。トムが仕えたもう一人の主人は非常に悪い主人でした。奴隷の人格を認めることはせず、自分の儲けのためであれば容赦なく搾取していきます。トムは敬虔なクリスチャンでしたので、この主人に特別に嫌われいじめられるんですね。ついにはとうとう暴力を受けて殺されてしまうというトムの物語の結末になっています。本日の箇所はローマ書6章の前半部分を終えて後半部分に入ったところです。前半と後半の頭にはですね、それぞれ同じ問いがなされているんですね。私たちクリスチャンが罪にとどまり続けても良いのではないかと、恵みのうちにあるんだから罪を犯しても良いのではないかという問い、これが6章の1節と、そして本日の冒頭の6章の15節、前半と後半の頭に同じ問いがなされています。著者のパウロはこの問いを通して何を言おうとしているのかというと、私たちが救われて後の歩み、これ聖化の歩みと言いましたけれども、これが間違った歩みになることを心配してこの問いを二度発しています。誤った聖化の歩みというのは、一つは立法主義に陥るということです。立法主義というのは、罪許されたにもかかわらず神様への恐怖心が消えない、また人の目を恐れてしまう、それが動機で良い行いをしていくという立法的な歩みです。こういう歩みは必ず疲れ果ててしまうので、諦めて罪に妥協してしまったり、または信仰から離れていってしまう危険性があります。もう一つの誤った聖化の歩みというのは、無立法主義ですね。無、立法がない歩み、たまに法住主義と呼ばれることもあります。法住っていうのは、離れる盾で法住ですね、まあ、これは救いは恵みによるというのだから、自分には何もすることはないんだと、これが行き過ぎると罪を犯し続けても、罪にとどまり続けても大丈夫なんだと思ってしまうということなんです。私たち大なり小なりあると思いますけれども、まあ、時には立法的になってみたり、時には無立法的になってみたり、まあ、振り子を行ったり来たりするものではないかなと思うんですね。パウロはここまで6章の前半において、私たちが罪にとどまり続けることができない理由として、キリストとのバプテスマということを繰り返し述べてきました。キリストとバプテスマされたもの、キリストと共に死に罪の奴隷から解放されたのだから、もはや罪にとどまることはできないはずなのだと述べてきたのです。そして本日のところ後半部分に入りまして、パウロは罪にとどまり続けることができないもう一つの理由を語っていきます。それは何かというと、あなた方は罪の奴隷から解放され、神の奴隷になっているのだということなんです。クリスチャンは神の奴隷なんだとパウロは言っています。これが本日の主題、私たちが神の奴隷になっているということです。奴隷になっているというと、あまり良いイメージが湧かないと思うんですけれども、一体どういうことをパウロは言っているのでしょうか。 本日のところから神の奴隷ということの意味を教えられていきたいと思います。それでは聖書に入っていきます。15節と16節もう一度お読みしたいと思います。15節と16節。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。まず子どもの皆さんに質問をします。質問の1番、今読んだ16節のところに奴隷という言葉が出てきましたけれども、あなたは誰の奴隷だと思いますか。次から選んでみてください。私は A、 罪の奴隷です。私は B、 神様の奴隷です。 C、 私は誰の奴隷でもありません。どれでしょうか。選んでみてください。私たち誰の奴隷でもないと言いたくなりますよね。自分は自立した立場にあるんだと。罪を選ぶこともできれば神を選ぶこともできる中立の立場にあると私たちは通常考えるものです。しかし本日の聖書箇所は罪の奴隷か従順の奴隷、これ神の奴隷ということですけど、そのどちらか一方しかないのだと本日の箇所は教えているんです。もし神を主人としていない、自分で決めれると思っているなら、それはイコール罪の奴隷と言えると、これが聖書の言うところなんです。エデンの園において悪魔が言った言葉を思い出したいんですけれども、悪魔は善悪の知識から知識の木から取って食べるなら、あなた方の目が開かれてあなた方は神のようになれるんだと誘惑しました。神が主人であるところからあなたは脱出できると、自分が主人になって何でも決めていけるんだということです。しかし人間がその木から取って食べた結果というのは決して中立状態ではありませんでした。人間は皆自分のために生きるようになってしまい、罪の奴隷状態になっていくのです。結果として非常に良かったと言われていた初めの世界は今の世界のようになりました。とても楽園とは言えない世界になってしまったのです。それでパウロは、私たちがイエス様を信じて罪の奴隷から解放されているなら、それは神の奴隷になっているのだと言っているのです。私たち主人のもとにあるのであれば、当然自分の好きなように歩むということではありません。罪にとどまり続けても良いということにはなりません。神様という主人が私たちにとって最も良い人生、最も良い歩みを与えてくださっているので、そのもとで歩むということになります。私たち人間は自分を中立に保った上で全てを正しく判断していくということはできない存在です。救われましたけれども、未だ現在を持つ弱いものでありますので、神様の助けがないとしたら必ず悪に傾いてしまいます。それゆえ御言葉に従うことによって私たちは導いていただく必要がある、そのような存在だということなんです。昨今、テレビでですね、宗教2世の問題が取り沙汰されています。統一教会のことがありましたので、宗教2世の問題がよく取り上げられています。教会の中でもですね、子どもに聖書を教えるということは信教の自由に反するのではないかと、中立ではないのではないかと、そういうことが言われることがあるそうです。しかし この考えには2つ誤りがあります。まず信教の自由とは何を表すかというと、それは国家が信仰を強制してはいけない、国家が人に信仰を強制してはいけないということを意味しています。親が子に良いものを与えるというのは当然のことになります。そしてもう一つの誤りは、子供に聖書を教えないとしたら子供は決して中立になることはありません。必ず悪に傾いてしまいます。罪を持ってこの罪の世を歩んでいくなら必ず罪に傾いていくということなんです。それゆえ教会では子供に御言葉を教えています。もちろん注意したいのは、子供もまた神の形、人格と尊厳を持つ存在ですので強制はできないということ、これは注意しておきたいと思います。本日の箇所では、人間は完全な中立に立つことはないのだと、罪の奴隷になるか神の奴隷になるかのどちらかなんだと、本日の聖書箇所は私たちに教えているところです。それでは17節と18節に進んでまいります。17節と18節をお読みします。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。子どもの皆さん、質問の2番を言います。罪の奴隷から神様の奴隷になるには何が必要だと、17節では言われているでしょうか。17節に、答え言っちゃいますけど、伝えられた教えの規範に心から服従する、ちょっと難しい言葉なので簡単に言いますね。聖書を信じて従っていくこと、聖書を信じて従っていくこと、これが私たちに必要なことです。今お読みした17節には、私たちが経験した救いのプロセスが3つ言われています。3つのプロセスが17節に言われています。1つ目のことは、私たちはかつて罪の奴隷でしたということ、これは先ほど教えられた通りです。そして2つ目のプロセスは、伝えられた教えの規範を聞き心から服従しました、聖書の御言葉を聞いてそれを信じたということです。そして3つ目、私たちが経験した3つ目は18節、罪から解放されて神の奴隷、義の奴隷となっている私たちだと言われています。本日注目したいのは2つ目のことなんですね。教えの規範である伝えられた教えの規範に心から服従したと言われているところなんです。17節を直訳してみますので、比べてお聞きになってみてください。17節の直訳です。17節、神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、あなた方が渡されたところの教えの規範に心から服従し、あなた方が渡されたところの教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました、というふうになるんですね。聖書のもともとの2017翻訳のイメージはこういうことです。伝えられた教えの規範と言われてますので、初代教会から2代目、3代目、4代目、5代目、そして私たちのところまで聖書の教えが伝えられてきた、それを私たちが信じたという、そういうイメージになります。しかし今直訳したイメージは少し違うんですね。基準となる聖書の教えがここにあります。教会に聖書の教えがあります。そこに初代のクリスチャンが入っていく、2代目のクリスチャンも入っていく、 三代目も四代目も私たちもそこに入っていく、渡されていくというイメージになります。聖書の御言葉は変わらないし動かないんですね。むしろ私たちがそこに自分を合わせていく、そこに私たちが服従していくというイメージが言われています。もし私たちがただ単に聖書の教えを伝えていく、伝言していくということであれば、その人の聞き方とかその人の解釈によって教えが変化してしまう危険性があります。事実伝言ゲームっていうのがありますけど、必ず変わりますよね。それが面白いんですけど、聖書はそれじゃダメですよね。パウロはここで聖書は絶対的基準として動かせないものなんだと、私たちがそこに合わせて服従していく、これが救いなんだと言っているのです。私たちが御言葉に本当に生きている、そういう姿を見れば、次の世代に必ず信仰は検証されていくと思うんですね。こういう考え方のもとでパウロは、私たちは神の奴隷なのだと、主人に服従すべきであるのだと、少々厳しいと思うことを語っているということになります。奴隷制度ということを少しイメージしてみたいんですけれども、黒人奴隷は自分で主人を変えることはできるでしょうか。それはできないですね。もし悪い主人についてしまったら、そこで服従し続けるしか選択はありませんでした。まあ、もし幸運なことにですね、善良な人が現れて大金を払って自分を買い取ってくれたとしたなら、やっとその苦しみから解放されることができる、これが奴隷というものなんです。でパウロは、私たちも同じものだと言いたいんですね。私たちが罪から解放されたのは、自分の力で解放されたのではない。私たちはただ罪の悲惨の中でもがき続けるしかありませんでした。しかしそこに神様が来てくださり、私たちは憐れんでくださって、キリストの命という代価を支払って買い取ってくださったということなんです。パウロは17節の冒頭で、神に感謝しますと言っているのはこのゆえなんですね。感謝という言葉は恵みという言葉と同じ語が使われています。カリスという言葉です。恵みというのは何かというと、これ以前にもお話ししましたけれども、与えられるはずがないものになぜか与えられた神の不当な祝福、与えられるはずがないものになぜか与えられた神の不当なまでの祝福、これが恵みということになります。この以前の私たちと今の私たち、ビフォーアフターということが分かるときに、初めて私たちは感謝を持って良き主人に服従したいと思うようになれるということなんです。パウロの命令、神の奴隷として服従しなさいという命令が厳しすぎるなとは思わないほどの恵みを私たちはすでに受けているのだということがここで教えられています。そして最後にパウロは20節から22節、罪にとどまらないためには先にあるものに目を向けるべきだということを教えていきます。20節から22節です。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな実を得ましたか、先にはどんなことがありましたかということです。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。 その行き着くところ、先にあるものは永遠の命ですと言われています。救われる以前の私たち、罪の奴隷であった私たちは、義については自由に振る舞っていました。つまり神様の基準を捨てて歩んでいました。アダム以降、人間というものはそれぞれの基準を持って歩んできています。この世界には善悪のはっきりした基準というものはありません。それぞれが自分の正しいと思うところを主張していく世界になります。パウロはそのような歩みの先にあるものは、先にある実は死なのだというのです。死の実というのは、つまり何も実が残らないということ、虚しい歩みになってしまうということを表しています。私たち誰もが裸で生まれてきました。そして最後は裸で死んでいきます。何も持っていくことはできません。しかし聖書はその後にもいつまでも残るものがあるのだと教えています。それは信仰と希望と愛。つまりイエス・キリストを信じる信仰。永遠の命という希望。そして神を愛し隣人を愛した人生、これだけは残っていくのだと、最後の時にも価値を発揮するのだと聖書は教えています。私たちが罪を犯してしまう時というのは、ずっと先に目を向けている時でしょうか。よくよく考えて熟慮した上で罪を犯すということは少ないのではないでしょうか。おそらく目線が下がっているとき、視野が狭くなって今のことしか考えられなくなっているときに失敗をするものではないでしょうか。東京大学の鈴木信弘教授という方がいらっしゃるんですね。農業の専門の先生ですけど、政府の農業政策を批判するときのキャッチフレーズがありまして、今だけ金だけ自分だけって、これいつも言うんですね。政府は今だけ金だけ自分だけだと繰り返し言っておられるんですけど、まさに罪とはそういう性質のものです。ずっと先のことまでは考えていないんですね。それでパウロは今日の箇所で目を上げなさいと、先にあるもの、永遠に残るものを見ていきなさいと私たちに教えているのです。22節の後半にある通り、神の奴隷として生きるその先にあるものは清潔に至る実、そして永遠の命に至るのだと言われています。清潔っていうのはただ単にきれい、汚れがないということだけではなくて、基本的な意味は性別ということになります。私たちが神様のものにますますなっていくということ、その結果として永遠の命に至るのだと言われているのです。ヨハネの福音書の17章の3節にはこう言われています。お読みしますので聞いてください。ヨハネの福音書17章の3節、永遠の命とは唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは唯一まことの神とイエス・キリストを知ることですと言われています。聖書が知るというときには、それは交わる、また愛する、一緒に歩むということを表しています。永遠の命というのは神と共に歩んでいく人生の先にあるものです。当然私たちが神様を引きずり回して自分の好きなところに行くということはできませんので、神様に従い、神様に服従して生きるということになります。子どもの質問の3番、お待たせしました。最後の質問です。聖書の言う死、そして命は何を表しているでしょうか。難しいですね。 聖書の言う死というのは神様と離れて生きることです。聖書の言う死とは神様と離れて生きること、そして命とは神様と共に生きること、これが聖書の言う死と命です。本日はここまで奴隷ということを例にとりながら、私たちが悲惨なところから本当に幸いなところへと移されたのだということを見てきました。冒頭紹介しましたアンクル・トムという黒人奴隷なんですけれども、実はですね、小説を読むと本日の話とは全く逆の道を歩んでいったんですね。最初は非常に良い主人のもとで幸せに暮らしていた。しかしいろいろと事情があって悪い主人に買い取られてしまい、非常に苦しんだという、そういう歩みをしました。しかし私たちも今聖火の歩みの途上にあるものですので、苦しみの中を通ることはまだあります。また前の悪い主人から命令を受けることもあります。そういう意味ではトムの歩みと重なってくるんですね。クリスチャンであるトムは悪い主人のもとで苦しみにあったとき、どのようにして歩んだのでしょうか。悪い主人はトムにこのように怒鳴りつけています。言うことを聞けと、俺は貴様の主人なんだと、貴様の心も体も俺のものだと悪い主人は言います。しかしトムはこう答えるんですね。旦那様、私の魂だけは神様のものです。旦那様のものではございません。旦那様は私の体は買い取りましたけれども、私の魂を買うことはできないのです。この魂だけは神様のものなのですとトムは答えるのです。トムは忠実に労働はしていきます。しかし罪を犯せという命令には決して従おうとはしませんでした。もちろんトムもですね、あまりの苦しさの中にありますので、時には本当に神様はいらっしゃるのだろうかと、本当に自分は救われているのだろうかと感じることがありました。疲れ切ってしまって大好きな聖書を読むことができなくなる時もありました。そんな時トムが目を閉じると、そこにはイエス様が茨の冠をかぶって血を流して十字架にかかっておられる、その姿が目に浮かんでくるのです。その時トムは、あ、やっぱり自分は確かに神様に買い取られたものなのだと、神様のものなのだから、その神様に全てをお任せしようと思うことができたのです。トムは悪い主人に魂を売るということは決してしませんでした。神に従うことができる自由を自分は持っているのだと、そしてこれを最後まで手放すことをせずに、ついには永遠の命を得て天に帰っていったのであります。最後に本日の最後の御言葉、6章23節をお読みしたいと思います。今週の御言葉になります。6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。罪に従う時の報酬、お給料、支払われるものは死です。しかし永遠の命は報酬ではなく賜物だと言われています。イエス様がしもべとなってくださり、命を捧げられたことによって、この永遠の命という賜物が私たちには与えられました。これに感謝して、またこれを決して手放すことなく、最後まで神様と共に歩む人生を進んでいきたいと願うのです。今週1週間も罪に支配されるのではなく、神に支配されて、体 神の奴隷として私たち歩んでいきたいと思っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちかつては罪の奴隷であり虚しい人生を歩んでいました。しかしイエス様の十字架の贖いによって買い取られ、神のものとされていることを確認できたことを感謝いたします。私たち一人の一人のことを大切に思ってくださり、祝福へと導いてくださる誠の主人が与えられています。この主人を心から愛して忠実に仕えていくことができるようにどうか導いてください。いつもこの恵みを忘れないで思い出して、感謝を持って神を愛し隣人を愛する歩みを進めることができますように、この1週間もどうか私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。